4、9月のトピックス、イベントなどへの参加の際は、手洗いやマスク着用などにご協力をお願いします。9月21日から30日実施、秋の全国交通安全運動、子どもをはじめとする歩行者の安全と自転車の安全利用の確保、歩行者は道路で遊んだり、飛び出しや無理な横断、信号無視はやめましょう。ドライバーは夕暮れ時は早めにヘッドライトをつけ、先行者がいないときはハイビームを有効活用しましょう。歩行者とドライバーが互いに目と手で合図を送るなどして事故を防止しましょう。自転車に乗るときはスマートフォンの使用、2人乗りなどの危険な運転はやめましょう。幼児、児童、高齢者や中高生などの自転車利用者はヘルメットを着用しましょう。また、自転車損害賠償保険などに加入しましょう。高齢運転者などの安全運転の励行。高齢運転者は参加、体験、実践型の交通安全教育や運転適性診断を積極的に受け、ゆとりのある運転行動を心がけましょう。加齢などに伴う身体能力の変化を感じたら、運転免許証の自主返納を考えましょう。すべての座席の同乗者にシートベルトの着用、チャイルドシートの正しい使用を徹底しましょう。夕暮れ時と夜間の交通事故防止と飲酒運転などの危険運転の防止。夕暮れ時や夜間に外出するときに、歩行者は明るい色の服装をし、靴や持ち物などに反射材をつけ、ドライバーから発見されやすいようにしましょう。ドライバーや自転車利用者は、早めにライトを点灯し、トワイライトオン運動を推進しましょう。飲んだら乗るな、乗るなら飲むなを遵守しましょう。妨害運転、煽り運転は犯罪です。思いやり、譲り合いの気持ちを持ちましょう。横断歩道ハンドサイン運動の推進。歩行者は左右を確認し、必ず横断歩道を渡りましょう。横断歩道を横断するときは、手のひらなどをドライバーに見せるなど、手で合図、ハンドサインをしましょう。ドライバーは原則として、横断歩道手前おおむね50メートルと30メートルの位置に表示されているダイヤマークを確認すれば、横断歩道の手前で停止できるような速度で進行しましょう。横断しようとする歩行者には、お先にどうぞと手で合図、ハンドサインをしましょう。問い合わせ、道路公園課、安全運転講習会、開催または中止について、道路公園課に問い合わせてください。問い合わせ、道路公園課。平成30年9月、台風21号被害の支援金、補助金、手続きはお早めに、住宅改修支援金、申請受付期限、9月30日水曜まで、住宅除却工事補助金、完了報告の提出期限、9月15日火曜まで、交付決定前に行われた除却工事は対象外、問い合わせ、都市計画課、電話447-8124、いずれも罹災証明が発行された住宅が対象です。関空ニュース、問い合わせ、関西国際空港案内、電話455-2500、関西国際空港国際線出発口に自動化ゲートを設置、7月27日月曜より自動化ゲートの運用を開始しました。これは関西エアポートがファストトラベルを促進するための新たな取り組みで、お客様のスムーズな出発手続きを実現し、非接触のため感染症の拡大防止にもつながります。 9月24日から30日、結核予防週間、全国で毎年およそ1万6000人の患者が発生し、70歳以上の割合は約6割を占めています。普段から健康的な生活を心がけましょう。予防のポイント、2週間以上咳や痰が続く場合は、早めに医療機関を受診しましょう。高齢者では、咳や痰の症状がなくても、結核と診断されることがあります。早期発見のため、年に1回は胸部 X 線検査を受けましょう。乳児は予防接種、BCG を受けましょう。問い合わせ、泉佐野保健所、電話 462-7703。路上喫煙、犬糞の放置に対する過料徴収、禁止区域での路上喫煙や公共地での犬糞の放置は条例違反です。路上喫煙の場合は1000円、犬糞の放置の場合は1万円の過料徴収を行っています。現在も多数放置されている地域が見られますので、引き続きご協力をお願いします。また、放置糞対策、イエローカード作戦を各地域の皆さんで実施していただけるよう、カードやその他活動に必要な材料などを提供しています。詳しくは問い合わせてください。問い合わせ、環境衛生課。資源ごみ、紙類、古着の出し方。紙類は品目ごとに分け、ガムテープなどの異物は取り除いた上、紐で十字に縛って出してください。段ボール、紙袋などを排出用の容器として使用したもの、異なる品目を一緒にしたもの、紙類以外の粗大ごみなどを混入したものは回収できません。古着は市販の無色透明な袋45リットル程度までの大きさに入れて出してください。問い合わせ、環境衛生課。泉佐野電力、地域活性化事業に対する補助制度、一般財団法人泉佐野電力で、泉佐野市民が自ら組織した団体が、泉佐野地域における産業や地域の活性化を目指す活動に対して、補助制度、1団体最大10万円を設け、募集します。募集期間、9月7日月曜から30日水曜、問い合わせ、泉佐野電力、電話 462-3223。平成17年度以前、市で配布していたゴミ袋、赤色の町会自治会活動促進袋、市では平成18年4月1日から家庭の可燃ごみを出すときには、有料の市指定袋50リットル、30リットル、20リットル、10リットルの使用をお願いしています。有料化以前に市で配布していた普通ごみ、生ごみ、可燃ごみの袋は、可燃ごみを出すときに使用できません。当面の間、缶、瓶、ペットボトルを出すときに使用できますが、赤色の町会自治会活動促進袋とともになるべく早く使い切っていただくようご協力をお願いします。問い合わせ、環境衛生課。
9月10日から16日は自殺予防週間。問い合わせ、地域共生推進課。自殺で亡くなる人の数は令和元年中では全国で年間2万169人となっており、大阪府でも1231人の人が亡くなっています。自殺はその多くが追い込まれた末の死であり、その多くが防ぐことができる社会的な問題であると言われています。悩みを抱えている人は一人で悩まず、専門の相談機関に相談してください。また、身近な人の悩みに気づいたら、悩みに耳を傾け、専門家への相談を進め、じっくり見守りましょう。心の電話相談、電話06-6607-8814。月、火、木、金曜、祝日除く9時半から午後5時。若者専用電話相談、若ぼちダイヤル、 電話 06-6607-8814、 水曜祝日除く9時半から午後5時、泉佐野保健所の精神保健福祉相談電話 462-4600、 月曜から金曜祝日除く9時から午後5時45分。妊娠中や産後に心が不安になったら、大阪府妊産婦心の相談センター電話 0725-57-5225、 月曜から金曜祝日除く10時から午後4時。自死遺族相談予約制、大切な人を自死・自殺で亡くされた人のために来所相談を実施しています。電話で自死遺族相談とお伝えください。大阪府心の健康総合センター予約問い合わせ電話 06-6691-2818、 月曜から金曜祝日除く9時から午後5時45分。9月1日火曜午前9時半から30日水曜午後5時は24時間体制で相談を受け付けます。心の健康相談統一ダイヤル電話 0570-064-556、 大阪府心のホットライン新型コロナ専用、新型コロナウイルス感染症に関する不安やストレスなど心の健康に関する相談に LINE でお答えします。毎週水曜土曜日曜午後5時半から10時半受付午後10時まで。 QR コードがあります。各団体が実施する電話相談、関西いのちの電話24時間受付、電話 06-6309-1121、 大阪自殺防止センター電話 06-6260-4343、 金曜午後1時から日曜午後10時、心の救急箱電話 06-6942-9090、 月曜午後8時から火曜午前3時、自殺予防命の電話フリーダイヤル 0120-783-556、 毎月10日午前8時から翌日午前8時24時間。10月1日から地域型包括支援センターを開設します。基幹型包括支援センター泉佐野と新池中学校区にお住まいの人を対象とした地域型包括支援センター新池に加え、10月1日から残る4中学校圏域に地域型包括支援センターを開設します。先行して運営している包括支援センターと同様に、介護や障害、仕事、その他暮らしのことに関する相談をお受けし、各種福祉サービスに関する情報を提供します。問い合わせ地域共生推進課。妊娠届の受付、母子健康手帳発行の窓口。10月から地域に新設される地域型包括支援センターで実施予定です。それに伴い市役所の窓口は終了する予定です。問い合わせ地域共生推進課、基幹包括支援センター泉佐野、電話 464-2977、詳しくは広報10月号またはホームページでお知らせしています。石綿読影の制度にかかる調査。この調査は環境省から委託を受け、市の肺がん検診に合わせて胸部 X 線写真による石綿関連疾患の読影を行うことにより実施するものです。対象市の肺がん検診対象者における胸部 X 線検査受診者のうち、本調査を希望する人、精密検査対象者を除く。調査方法、市が実施する肺がん検診において異常なしの結果であった人の画像を指定医療機関にて一時読影し、異常なしの場合は環境省にて二次読影の上判定する。費用、肺がん検診は無料。調査への参加方法、9月10日木曜から10月5日月曜にフリーダイヤル0120-188-489、日曜祝日除く8時半から午後7時、またはインターネットで予約してください。聴覚障害の人、ファックス 461-4571、 11月2日月曜、4日水曜の肺がん検診日を石綿読影の制度にかかる調査併設日としています。問い合わせ健康推進課。下水道施設調査へご協力を。 調査機関9月から来年1月、調査委託会社国際工業、問い合わせ上下水道局下水道整備課、電話 450-3402、 点検していますか、住宅用火災警報器。平成18年に火災予防条例が改正され、新築住宅から設置が義務付けられました。また平成23年6月からは既存の住宅にも設置が必要となりました。この時期に設置された住宅用火災警報器は10年以上経過しているものが多くなっています。電池も含め本体の交換目安は10年と言われています。火災の際、確実に作動するように点検ボタンを押すなど、定期的に作動の確認を行ってください。作動しない場合、電池切れや電子部品の劣化により故障しているかもしれないため、メーカーに問い合わせるか、本体の交換を検討してください。問い合わせ、泉州南広域消防本部予防課、電話 469-0886、 ファックス 460-2119。 自転車を盗難から守りましょう。大阪で最も被害の多い犯罪は自転車の盗難です。その約半数は鍵をかけないで被害に遭っています。自転車を止めるときは短時間でも必ず鍵をかけましょう。防犯性能の高い鍵を取り付けたり、ワイヤー錠などで二重にロックをしましょう。自転車防犯登録は自転車盗難の予防と早期回復に役立ちます。問い合わせ、大阪府自転車省防犯協力会、電話 06-6629-0750。 小規模特任校、私立奥義小学校。6月に学校が再開され、日本遺産に認定されたひねの庄の長福寺跡の水田で、5、6年生が田植え体験をしました。また、1年から3年生は、じゃがいも掘りを体験しました。奥義小学校は、市内に在住なら、どこの小学校区からでも通学できる特任校です。興味や関心のある人は問い合わせてください。問い合わせ、奥義小学校。電話 459-7344。 AED 自動体外式除細動器の設置事業所の皆さんへ。毎年9月9日は救急の日です。いざという時きちんと使えるように、今一度 AED の日常点検をお願いします。日常の点検、インジケーターのランプの色や表示により正常に動く状態かを示していることを確認し記録してください。消耗品の管理、電極パッドやバッテリーは使用期間が決まっているので、期限が切れないよう適切に交換してください。点検の対象者が変わったときは、しっかり引き継ぎをしましょう。サポートサービスの活用。日常の点検が難しい場合、サポートサービスを活用する方法もあります。設置している AED の製造販売会社に問い合わせてください。設置情報の登録。 AED は高度管理医療機器、特定保守管理医療機器として製造販売会社が設置場所を登録管理していますので、廃棄や譲渡するときは必ず製造販売会社に連絡してください。問い合わせ、泉州南広域消防本部警備課、電話 462-1080。火災救急救助は局番なしの電話119番、携帯電話からも局番なしの電話119番、医療機関紹介、救急医療相談、救急安心センター大阪、電話#7119、または電話06-6582-7119へ。令和2年度文化祭、第67回泉佐野市民謡曲大会、11月23日祝日10時から午後5時、エブの泉の森ホール和室で。市民展、皆さんからの出品を募集します。部門、洋画、日本画、絵画、絵手紙、書道、写真、陶芸、工芸、立体造形。詳しい定裁企画については問い合わせてください。展示期間、出品、観覧無料。11月6日金曜、7日土曜、10時から午後5時、8日日曜、10時から午後4時、エブの泉の森ホールで。 応募資格、次のいずれかに該当する人、中学生以下を除く、市内、岸和田市、貝塚市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町、三崎町在住者である、市内在勤在学者である、市内で創作活動を行っている、市民を主体とする文化団体の関係者である、出品点数、各部門1人1点、出品申し込み、所定の用紙に必要事項を記入し、10月8日木曜から16日金曜、12日月曜を除く、9時から午後5時に、レイクアルスタープラザ川崎障害学習センターへ、問い合わせ、障害学習課、電話 469-7132。インターネットサービス、年金ネットをご利用ください。年金ネットとは、いつでもご自身の年金加入記録をインターネットで確認することができるサービスです。問い合わせ、年金ネット専用ダイヤル、電話 0570-058-555、IP 電話 PHS 用、電話 03-6700-1144。偽税務職員からの電話振込詐欺にご注意ください。最近、税務職員を装った不審な電話や振込詐欺が全国で多発しています。税務職員が市税の還付金の受け取りのため、銀行やコンビニエンスストアなどの ATM の操作をお願いしたり、口座の暗証番号を伺うことはありません。泉佐野市での還付金の受け取り方法は、基本的に口座振込によります。不審を感じた場合、即答せず、所属、氏名及び電話番号を確認の上、一度電話を切り、税務課まで問い合わせてください。問い合わせ、税務課。固定資産税、都市計画税の第3期分納期券は、9月30日水曜です。忘れずに納めましょう。問い合わせ、税務課。